私と妻はあまり遠出をするのが好きではありませんでした。特別嫌いというわけでもないんですけど、移動時間とか宿泊費とか、それに見合った何かが返ってくるとは思えないというか、それに見合った成果を上げる自信がないといった方が正しいかもしれませんね。旅行に行っても何をしたらいいのかわからないし、日常と大きく何が変わるのかわからなかったんですよね。それならば近所のお店とかでも十分楽しめるわけですし、グルメというほど食に興味もないので、宿泊までするような旅行に行くことはありませんでした。そんな妻が最近旅行に行きたいと言い出しまして、まあいつかは行きたいねくらいのことは前から言ってはいたんですけど、なかなか踏ん切りがつかなかったんですよね、お互いに。それで最近になっていい加減行こうよという話になって、遠くでもなかったんですけど一泊旅行に行ってみたんですよ。それはまあ悪くないなぁとも思ったんですけど、いろいろ思ってたのとは違ったので、少しグレードを上げたり、口コミを参考にして選んだりして、別の場所ですけど、また一泊旅行に行ってみたんですよね。そしたら、妻は旅行にハマったというか、次はどこに行きたいとか言い出すようになりました。そこそこ出費もあるものなので、厄介だなとも思いましたけど、特に多くを望まない妻なので、それくらいは付き合おうと思っています。それで、ふと最近仕事の合間に旅行先のあの独特な空間というか、時間の流れ方というか、そういうものを思い出すようになったんですよね。日常に不満があるわけではないんですけど、なんとなく昔の子供の頃の時間の流れ方に似た不思議な感覚というんでしょうか、そんな感覚を思い出すんですよ。夏休みとかゴールデンウィークとか、いつもは学校の授業を受けている時間にいる家の感覚とか、年末年始の夜更かしとか、お盆の墓参りとか、普段は起きていない時間帯や、その時間いつもなら行かない場所の感覚というか、季節の行事をしっかりと感じていたあの頃の、いつもとは違った時間や空間の感覚に似ていますね。これって、自分も旅の虜になってるんですかね。またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。それでは、いい加減村長の話を聞きましょう。え？あ、ゼピック村の村長の話ですよ。ゼピック村覚えてますか？村長の家に入ると、唐突にいいとこに来られた。頼みたいことがあるのだが、秘密を守れるか？と言われます。ここでいいえと答えると、お前のような奴に相談した私がバカだったよと言われますが、入るたびに同じように相談を受けるので聞いてあげましょう。村の象徴、銀の鈴が盗賊に盗まれたのだ。取り戻してほしいのだが、やってくれるか。ここでまたいいえと答えると、そうか、君にもいろいろと都合があるだろうしなと素直に引き下がります。秘密を守れるかと聞いてきた割に軽めですね。だから情報が漏れちゃってるんでしょうね。知っている人いましたよね。村の人で。村長が銀の鈴をなくしたことを。ここは意地悪をしても仕方がないので、引き受けましょう。まあ、引き受けなくても信仰には問題ないんですけどね。銀の鈴を手に入れて持ってくると話は勝手に進みますからね。引き受けると、村長から、盗賊のアジトの場所を教えてもらえます。村から北へ上がった山の中、ということです。迷うような場所ではないので、ずんずん進んでいくと、知らなくてもすぐにたどり着けます。それと、くれぐれも鈴が盗まれたことは、村人には言わないでおいてくれ、と 最後に釘を刺されます。もう知られてますよって言いたくなりますね。さて、次はサラのおばさんの家ですね。ジェバさんです。ジェバさんに会うと、そのクリスタルはサラのもの。イースの本を探しに行くのじゃな。それなら、この神殿の鍵を持って行きなさい、と鍵を渡されます。イースの世界では基本的に何らかのアイテムがスイッチとして使用されているようですね。神殿の鍵を持っているということは、ジェバさんは関係者なんでしょうね。神殿の場所の情報は特になかったんですけど、盗賊のアジトに向かう途中にそんな感じの建物があります。入っても女神像が並んでいる部屋が一つあるだけなんですが、鍵を持って入ると一番右側の像が金色になっていますので、そこから奥へ入ることができるようになります。ファミコン版だと右の像ではなく左の像に地味に変更されてるんですよね。細かいところでパラレル感を出してきます。サラとかジェバとかの見た目は PC エンジン版の1、2よりも本家に近い感じで再現されてるんですけどね。まあ、キャラへのアレンジは後に出たファルコムさんのイースエターナルおよびイースクロニクルでも大きく変更されていますので、本来どうでもいいところなんでしょうね。ファミコン版に関して言えば、この頃よくあった8ビットキー特有の謎アレンジですよね。パソコン版からの移植だとどうしてもパワーダウンしてしまうので余計なことしちゃうんですよね。無機質な謎の羅列が若干の狂気すら感じます。イースはエキスパートバージョンとか出したりしたタイトルもありましたから、このアレンジバージョンも日本ファルコムにしたら許容なんでしょうね。命の泉のフレアとかやりたい放題ですけどね。とりあえず神殿は置いといて、今回はその先にある盗賊のアジトへ行ってみましょう。ファミコン版の話ばかりで申し訳ないんですけど、ファミコン版では崖に張られた綱を渡って進まなければたどり着けないんですよね。しかもアジトの手前に帰るための一方通行のショートカットがあって、間違えてそちらに行くと最初からやり直しになるんですよね。今回はすんなり行けますので行きましょう。先に行っておいた方がいいですから。アジトの前に盗賊が一人いますので話しかけましょう。少し前の話だが、俺たちの仲間のドギがダームの塔で行方不明になった。以来奴は帰ってこなかった。それが俺の心を締め付けるのだ。ドギ。最近のイースシリーズのどれかに触れたことがある人なら知っている名前ですよね。アドル・クリスティンの事実上の相棒、ドギと同じ名前です。行方不明の盗賊と、その後の相棒の名前が同じってことは？まあ、みんな知っていると思いますけど、ドギはイース1、2の次の作品である、ワンダラーズ・フロム・イース、イース3ですね。で、故郷に帰る名目で、アドルと行動を共にします。イース3は、ドギの故郷のお話なんですよね。トップビューの体当たりアクション RPG、イースが、サイドビューのアクション RPG になっていて、胸を熱くしました。当時は欲しくても、経済的な理由で手が出なかったんですよね。スーパーファミコンか何かにも移植されていましたけど、手に入れませんでしたね。でも、その時も欲しいと思ったと思います。サイドビューのアクション RPG って好きだったんですよね。リンクの冒険とか、愛の伝説、オリンポスの戦いとか。オリンポスの戦いは好きだったな。結局クリアとかできてないんですけどね。途中で心が折れちゃうんですよ。アテナとかも好きでしたね。アテナは、RPG じゃないのかな？あ、すいません。イースでしたね。盗賊のアジトに入ると、親方らしき男に、兄ちゃん一体何の用だと声をかけられます。選択肢は、話しかけるか、怖いからやめる、です。怖いからやめるって、ここへ来てちょっとお茶目感出してきてますよね。やめたところで、特に特別なことはありませんので、ここは勇気を持って話しかけましょう。俺たちが街を荒らしてる？冗談はよせよ。俺たちの狙いは金持ちだけだ。庶民には絶対手を出さないぜ。いや、どっちにしてもダメでしょ。まあ、盗賊ですからね。めちゃくちゃな言い分です。義賊を気取ってるんでしょうがね。 まあ、くとくな金持ちくらいは言ってほしかったですけどね。それどころか俺たちのところからも物がなくなるんだ。しかもなくなるのは銀製品ばかり。もう訳がわからんよ。金持ちのそもそもの線引きってどこなんですかね。村長レベルなら金持ちになるんでしょうか。どちらにしても村長の家から奪った銀の鈴もなくなっているパターンですかね。銀製品ばかりというセリフで銀で作られたものを何者かが集めて回っているということがほぼ確定事項になりましたね。銀を何かに使っているのか、それとも銀を恐れているのかはわかりませんけど、多分このお話の最大の敵となる組織か人物が銀の回収を行っているんでしょうね。手段を選ばずに行っているということを考えれば、とても正義の味方とは考えにくいですし、サラの言っていたエステリアの危機というのに関わりがないわけありませんからね。時々そう思わせといて、全く別の事情であるというお話もありますが、このイースにおいてそんな変化球を使ってくるわけありませんからね。さて、それでは神殿に行きましょうか。神殿の奥は迷宮のような複雑な構造をしています。今のアドルのレベルを確認すると、15ですね。あ、過去回を聞いている人はわかると思うんですけど、最初の装備が街で買える装備のハイエンドにしていますので、このレベルは攻略の参考にはなりません。あらかじめご了承ください。このレベルだと、神殿の敵からほぼダメージを受けません。まあ、装備も強いですからね。神殿の序盤に最初のボス敵となるジェノクレス君がいるんですけど、2回ぐらい体当たりしたら倒せるんですよね。そもそも自分では攻撃してこない雑魚なんですけどね。ドラクエ3のエビルマージみたいな緑色の魔法使いの姿をしてるんですけど、登場と同時に左右のガーゴイルみたいなのがすごい勢いで火を吹き始めるんですよ。奥にいる時はその左右の炎が邪魔で攻撃できないんですけど、何をもってか時々ジェノ君は前に出てきてくれるんですよね。攻撃できないくせに。目立ちたがり屋なのかもしれませんね。途中で手に入れることができるルビーは換金アイテムなんですけど、さっきも言ったようにすでに街で買える装備のハイエンドを持っていますので、それほど重要なものではありません。本来はこういうのを使って少しずつ装備を整えていくんでしょうけどね。さて、神殿はさらに奥に続いていますので先へ進んでみましょうか。それとも怖いからやめますか。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。